発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。なんか最近つけるものが多くて忙しいんですよ、
うん、何つけてんの？
キムチと、うん、あと野沢菜を今年初めてやりました。
おうおう、長野の漬物、
そう、
野沢菜
ね。なんか全部もらい物の野菜で食べきれないじゃないですか、うん、だから野沢菜は塩漬けにして、うん、そう、白菜は甘酒キムチに。
あ、僕もやってるそれ、
はい、しました、
うん、この間さ、あの長野でイベントやってきたんだけど、うん、でみんなで運ぶんかなしたら、うん、そこでまとまった話は、山梨の人は果実、果物を食べないと死ぬ、
うん、
長野の人は漬物を食べないと死ぬっていう結論、
うん、どういうこと？
長野の人漬物好きすぎてやばいっていう。
あー、野沢菜とかね。
でもお茶受けで出るもんね、
うん、ほら長野ってやったらいっぱいいろんな漬物あるじゃない、
うん、
スンキとかもそうだしさ、
うんうん、確かに変わった漬物もあるし、
うん、だから漬物大国なんだよあそこは、うん、
あ、でもそっか、私も柚子も柚子蜜にしたので、うん、果物食べないと死んじゃうタイプかもしれないです。
山梨は果物大国。
あ、でもそう、冬はやっぱこう保存しなきゃいけないっていうので、うん、昔の人のね知恵のおかげでいろいろ作れるので、うんうんうん、ありがたいなと。
ちょっと漬物ライフ楽しいよね、
はい、またゆっくり甘酒キムチの話でもさせてください、
うん、はい、したいしたい、
はい。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌は、滋賀の地酒七本槍。今日のゲストは七本槍の富田酒造、富田康信さんです。富田さん、こんにちは。
こんにちは。
富田さん、ようこそ。
ようこそ。ようこそ。
来ちゃいました。
ずっと待ってましたよ。
いや、こんな早く来れるとは。
いや、僕たちは兄弟も大好きな、あの滋賀木の本の老舗、うん、名酒ですね。あの、はい、七本槍の、
う
ん、旦那さんが来てくれました。
じゃあ、
あの、簡単に、あの、自己紹介と、は
い、
あとどんなお酒を作っているのかっていうのをちょっと説明してください。
まあ、滋賀県って言っても、あの、北の方なんです。もう福井の手前の長浜市っていうところで酒作ってるんですけど、うちはあの、まあ、滋賀県らしい酒をちょっと作ろうかなっていうコンセプトで、まあ、滋賀って、まあ、山梨も一緒だと思うんですけど、うん、まあ、同じこの海なし県で、昔から結構こう熟成というか発酵、あの保存食みたいなのが多い中で、あんまりこう淡麗な日本酒じゃないエリアだったんで、うんうん、まあ、でも今こう流通が発達して結構そういう酒も増えてくる中で、まあ、元々のタイプを作ろうかなっていうつもりでやってて、うん、なんで、まあ、日本酒は米の酒なんで、うん、まあ、その米感、ね、うんうん、穀物感感じれる、ちょっとあのしっかりめっていうか、
うんうん、
華やか系っていうよりは旨味系のお酒を作ってます、う
ん、やっぱ今日本酒界のトレンドって結構ね、圧倒的に東北型の華やかな、
そうですね、
ちょっと甘くて華やかなね、香り高いお酒が多いんだけど、やっぱりその関西、近畿、まあ、滋賀もそうですけど、そのお酒ってもともとはもうちょっと辛くて、淡麗じゃなくて淡麗ではない、しかし辛口でどっしりして、お米とか麹の旨味を感じられるようなお酒がすごく多くて、それ僕やっぱり関西っぽいお酒と思ってるんだけど、その七本槍のお酒飲んだ時に、あ、まさにこの地方のお酒だなと思ってすごく感動したんですよね。だからそれはあの、やっぱりずっと受け継がれた味っていうことだと思うんですけど、結構ね、時代のトレンドど真ん中ではないから、そこでこうそれを作り続けるって結構こう気合いいるんじゃないですかっていうのを聞いてみたくて、
うん、そうですね。特にまあ僕27からこの仕事やってるんですけど、うんうん、初めの頃は、うんうん、なんでそんな地味な酒を20代で作っとんねんみたいな、
うんうん、
もうちょっとなんかグイグイこのトレンドを追いかけてこいよみたいなこと言われたんですけど、うんうんうん、でもやっぱこう流行りだと、また結局次の流行りに こう対応してったり、うん、まあ、こう一定したものっていうよりはこう変遷してなんか追いかけていくような形になっちゃうのかなっていうのはなんとなくこうおぼろげに思ってて、そんな中でまあこの七本槍っていう確固たる味を作り上げたいなと思って、うんうん、僕が帰った頃は毎年なんかこうコンセプトのない酒造りじゃないですけど、うん、まあ取れたお米、うん、まあ、手に入ったお米で、まあ、今年はこんな酵母使おうかみたいなのでコロコロ変わってたのを、うんうん、ちょっと一本化していくために決めたコンセプトがその米味のあるうまみ系だったんですね、
うんうん、でそのコンセプトをこう実現していく時のその、うんうん、コンプラに差し障れない程度でいいんですけど、はい、なんかこう作り方のこう特徴みたいなこだわりとかってどういうところにあるんですか？
まあ、結構突っ込んだ話すると、うん、しっかり米を溶かす、
あの日本酒ってそのお米と水で作っていくんですけど、お米に麹をつけてもこもこにあの麹でね麹にして、でそれでその後にその発酵させてこうドロドロ溶かしていってこうもろみみたいのを作っていくんですけど、だからお米が溶けていくんですよね。だからそれをどこまでやっぱり溶かしきるかとか、どこまで粒感残すかとか、どれだけ酵素働かせるかっていうのでお酒の感じ変わってくるんですけど、それかなり強めにいくってことですね。
そうですね、やっぱりあの当時もまだこう淡麗なお酒というか綺麗なお酒が多かったんで、あまり溶かさずに酒がたくさん出して綺麗系っていうのがあれなんですけど、やっぱこう米味出すためにはある程度水を吸わして溶かして、うんうん、ただ重くなりすぎないようにするっていうところのバランス取るのはちょっと難しかったんですけど、
重たくなりすぎるとどんな感じになるんですか味は？
やっぱ飲んだ後にこの口の中にダレッと残るっていうか、やっぱキレが悪いっていうか、うんうんうん、なんかあんま量いけへんなみたいな感じになるんで、
う
ん
う
ん、
だしっかりうまみありつつ、うん、でもキレもある程度あって、うんうん、もっと もう一口飲みたいなっていう感じのお酒ってことですね。
そうですね、まあ、なんかこう知らず知らずにまあこう楽に飲めてるなみたいな、うんうんうん、
それってやっぱりその、滋賀 その長浜の方の郷土食の伝統に基づいてるというか、やっぱり よく合うんですかその日常の食に？
そうですね、やっぱ、滋賀のやつってやっぱ白ご飯食べたくなるような、うん、あの琵琶湖のお魚、うん、あの湖の魚の佃煮とかそういうのも多いんで、やっぱ、まあ、日本酒も米ですからね、うんうん、まあ、こう白ご飯と相性のいいようなもんは必然的にそういう落ち着いたタイプの日本酒とも回ってくるかなと、
うんうんうん。その七本槍 あの富田さんのお酒って飲み方的にはどんな飲み方がおすすめですか？例えば10日だとやっぱりキリッと冷やして冷酒で飲むんですけど、銀醸酒とかを、あの富田さんのとこはどういう飲み方例えば面白い？
僕が、まあ、本当にまあお好きな温度で飲んでもらったら嗜好品なんでいいんですけど、うん、僕はまあどっちか言うとその膨らみというか、うん、あの米の持ってるこう穏やかさとかを感じるためには、うん、冷やしすぎない方がいいかなと。冷やしすぎるとやっぱ全部こう味がキュッとなっちゃうんで、うん、
常温とか、うん、
常温からちょっと上とか
ぬるめか缶酒にして飲む、
ね、
うん、確かにそれがなんかこうボディを感じられていいっすよね、うん、お酒のね。
そうですね、
どんなものと合わせて飲むといいですか、その例えば缶酒？
あ、そうですね、僕どっちかというと、まあ、よく言うのが、まあ、日本酒ってすぐこうお魚とかねイメージされると思うんですけど、うん、うちのやつはこうお刺身よりもやっぱり一つこう手加えた方が多分焼く炙る煮るとかやったらがぜん合ってくるんですよ、うちのお酒に。なんで例えばあの西京焼きとかってこっちでもやるのかな、
あんまやんないね、
うん、あんまやんないけど、うん、まあ、食べれるよね、
うんうんうん、ああいうあの味噌系とか、うん、
ちょっとつけといて焼くやつですよね。
そうそうそうそうそうそうそうとか、あとまあ洋食でもクリーム系とかすごい相性いいです、
うんうんうん、妹七本槍結構飲んでると思うんですけど、どうですか、はい、味？
あ、でもなんか山梨のワインみたいに、うん、結構食べるものを選ばないで楽しめるお酒っていうのもあるかなって思います。確かにね、確かに
ね。兄どう？
あのボディがしっかりしてその華やかじゃないから、うん、ずっと飲んでられるから飽きなくていいなっていう、う
ん、確かにね、うん、なんか飲み飽きないし、かといって最初のインパクトも結構あるんですよね、うんうんうん、そう飲んだ時にあ七本槍の酒だっていうインパクトもあるじゃないですか。その辺のバランスって結構とんの難しいと思うんですけど、
うんうん、そうですね。でもよくあのあ七本槍っぽいねって、
うん、そうそうそう、濃さがある、濃さがある、
それでもすごいですね。
それやっぱ一番嬉しいことで、やっぱ美味しいお酒っていっぱいあるけども、うんうん、濃さが出てるのってやっぱなかなか出すの難しいと思うんですよね。
その濃さがねあるんですよね、
う
ん、
あれ英語で言うとイズムってやつ
はね、七本槍イズムがあるよ ね、
うん、そうやっぱでもあのたくさんほんまお酒あるし個性を出していきたいんですけど、うん、やっぱなかなか難しいんですよ、うん、なんで僕はどっちか言うとあの 有名な山田錦っていうお米とかじゃなくて、うん、もう本当に滋賀のローカルの玉栄っていう、うん、多分あんまみんな聞いたことないようなやつを地元で作ってもらって、うん、もう地酒のこの G っていうところに特化していこうと思って、うん、でもう滋賀の米と水と環境で、うんまあ、あんまりこうそのなんか時代の最先端じゃないけども、うんうん、そこらしさをこう追求していったらそこに至ったみたいな、う
ん、なんかローカルを貫いていくとポサが出てくるってことですよね。なんか何週間もあってすごく今の空気だよね。その感じがね、
うん、僕はあの平くんも執筆してる外言で、うん、あの富田さんの記事読んでそのお米作るのもあれですよね、うん、関わって、
うん、あそうですね本当に地元の友達が農家さんで、うん、そういう彼らと何人も出会ってってでそれぞれに作ってもらって、うん、そこにこうあのお手伝いに行ったりとか、うん、イベントやったりとかってやっていくうちにすごいやっぱ関係も密になってくるんで、そうするとなんかお米どんどん削るまあ、お酒大吟醸とかめっちゃ削って使うんですけど、うんうんうん、なんかせっかくこんな頑張ってみんなやってんのになんか削るよりあんま削らへんの作ってみようかみたいな話もなってきたら、うんうん、ますますこう穀物感よりになってきた。
あ穀物っぽい酒ね。
お前平子言ってたらなんだっけ定性米
定性白、ね、
定性白っていうのか、う
ん、あんまり磨かないでお酒作るっていうね。
でも本当自分とかね周りの人が作ってるお米だったら確かに削りすぎたら、
ね、持てないね、
もったいないみたいになって、
うんうん、あと残さないで食べたくなるもんね、うん、
じゃあやっぱり日本酒の未来はローカルからだ ね、
うん、ねぜひ七本槍皆さん山梨でゲットできるお店もあるのでね、
そう酒屋さんもあるしね、
うん、穀物感、うん、
溢れる、
はい
素晴らしいお酒です。皆さんぜひ飲んでください。うん
はい、滋賀にも来てください、
は
い、
今日のゲストは富田酒造の富田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
はい、先ほどのお話で出ていた、七本槍を買えるお店と飲めるお店を紹介します。
はい、
買えるお店は、与田酒店という、うん日本酒がいろいろ扱っている名店です。うん、で飲めるお店が、僕らもよく行くんですけど、カエルの寄り道さんと、うん、で駅の近くの14番目の月で飲めます。
はい。
はい、じゃあなんかなかなかね、あの東の方ではあまりその飲まれ、あの、うん、見つからない、東京とかでもなかなか飲めないところなんですけど、山梨では七本槍飲めます。
うん。なので、
うん、ぜひ
七本槍イズムをね、
うんうん、体験してみてください。うん、
体験してもらいたいですね。
うんうん、
じゃあ私たちもこの後。イズム感じに行きましょうか、
うん、飲みか、
はい、飲みに行きましょう、うん、この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに飛んで聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。